毎週月曜日にポッドキャスト配信している神戸新聞オンライン。この時間は神戸新聞北摂総局から総局長の上田尾誠さんをハニー FM のスタジオにお迎えして、神戸新聞に掲載された記事やタイムリーな話題ご紹介していきます。それでは上田尾さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、ご無沙汰ですね。
そうですね、1ヶ月
ぶりになりますね。はい、すいません、なかなか出なくて申し訳ございませんけども、はい、また寄らせていただきました、はい、上田尾でございます。
今日もよろしくお願いいたします。前回はまだハニー FM がラジオで皆さんにお聞きいただいてた、
そうでした
ね、ということで、はい、今日は4月1日月曜日です、本当だったらこれがね生放送で流れると言いたいとこなんですが、昨日でラジオが終了して今度は、ホームページの方にアップして皆さんにウェブラジオとしてお楽しみいただく、今日はだから収録という形になっておりますけども、なかなか気温が上がっておりますね。
暑いですよね僕が来た時確かもっと寒かったような記憶があるんで、
はいはい、3月はまたお天気がいろいろ ね、はい、急降下したりありましたからね、
もうちょっとついていけませんよね
体の方がね、はい、で今日はでもそのこういう季節の変わり目にぴったりの話題のご紹介をいただけるということで、はいはい、ピックアップしてくださった記事は3月23日の4年ぶり合唱や旅立ちの言葉、それから、もう一つが3月25日の本庄幼稚園今月末で閉園という、この2つの記事からお話をいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ということでですね、
はい、
ちょっと前になりますが、3月と言いますと、
はい、
やっぱり、別れの季節というか、まあ、卒業式がやっぱりメインにね、いろんなところで話題になるかなということで、はい、今日取り上げさせていただいたんですが、
はい、
この3月23日の記事はですね、4年ぶりの合唱ということで、まあ、このコロナになってからですね、
はい、
なかなか卒業式で歌を歌えなかったと。いうね、ことがありましたんで。
お写真もマスクないです、子供さん方。
そうなんですよ。
いいですね。
そうなんですよ。はい、で、4年ぶりに合唱ができたという記事だったと思います。実はですね、私も、まあ、2週間ほど前かな、孫のね、まあ、幼稚園なんですが、卒業式ございまして。
おめでとうございます。
いや、ただね、最近、ね、特に幼稚園は、
はい、
じいじばあば行けないんですよ。もう両親だけっていう、結構人数が、
はい、
制限されてましたね。
これやっぱコロナの影響ですかね。
コロナの影響でしょうね。まあ様々な、影響が出たなかと思うんですけども、まあでそれで実は娘の方にですね、
はい、
その後映像を送ってもらって、
はい、
アップしてもらって見たんですけど。いやもうね、まあ、僕が幼稚園ってのはもうかつても半世紀以上前なんですけどもねいやもう知らない曲を歌ってるんですよね。
ご存じない曲をね。そうですね、
これ卒業式ってこんなに変わったのかなっていうことちょっと引、はい、っかかったもので、この記事を見てですね、
はい、
ちょっとこの小学生って今卒業式に何を、はい、どんな曲歌ってるのかなっていうことでちょっと調べてみたんです。そうしたらですね、
はい、
まあ、これ日本トレンドリサーチっていう、
はい、
まあ、リサーチの会社なんですけども、
はい、
そこが調べたとこによりますと、まあ、卒業ソング何を歌われましたかと、
はい、
当然一番多いのはやっぱ校歌、もう間違いなく、それは小学校の卒業式なんで校歌を歌うんですが、その次に出てくるのは仰げば尊し、まあ、これ私歌いましたね。
私もそうです。
あ、そうでしょ。
歌いました。
で、蛍の光、これも歌いましたけども、
ね、
その次にね、
はい、
旅立ちの日にっていう、
あ、この記事にもあります。
いや、僕の
これは旅立ちの言葉、失礼しました。
旅立ちの日にっていう、
はい、
曲が出てくるんです、
うん、
僕は聞いたことないんでね、実はこの記事を書いた小西由里記者なんですが、
はい、
彼女はまだ、大学卒業して2年目なんですけども、
あ、じゃあ20代ですね。
そうです、若いんですけどね、
はい、
彼女に聞いてみたんです、小学校で旅立ちの日にで歌いましたか、いや歌いました。
やっぱり
そうなんですよ。何やろこの曲ってちょっとまた調べてみたんですが、はい、実はね、この曲は、埼玉県の秩父市立影本中学の、小島校長という方が作詞して、で音楽の先生だった高橋ひろみさんって方が作曲されたと、
はい、
で、その卒業ソングが瞬く間にこう全国に広がって、
はい、すごい。
そうなんです。今や、
そうなんですね。
これ見ますとね、30代以下で、何歌いましたかっていう、この、はい、リサーチの中でですね、校歌の次がこの旅立ちの日になんです。いやー、卒業式に歌う曲もすごい変わったんだなっていう、はい、つくづくね、時代の流れというか、それを感じるなっていうふうに思ったこの結果だったんです。で、ちなみに、このリサーチではですね、はい、卒業式にどんな服装で出られましたかっていう、
はいはい、
僕らの頃はもう私服でしかなかったんですけど、やっぱり今はですね、スーツやワンピースを着してるっていう、
清掃して、
そうなんです、っていうこの結果も出てました。でね、もう一つこう問いがあったんですが、卒業式に忘れられない出来事ありますかと、やっぱりね、あるっていう方がほとんど、まあ私もそうなんですけど、やっぱり卒業式、特に小学校の卒業式ってやっぱりね、何十年経っても覚えてるんですよね。
そうですね。
まあそれだけやっぱり卒業式っていうのはこう子どもたちにとって非常に大事なイベントだなっていうふうな感じたのと、やっぱりこうしてこうコロナが終わってマスクを外して、いつも通りにこう合唱ができたっていうのは本当に良かったなっていうふうにすごく思う出来事だったなというふうにこう思いますよね。
そうですね。はい、やはりこう物心ついて自分の世界ができてからのその人たちとの別れ、まあ、特に先生とのお別れっていうのはものすごく最初の大きな悲しみの一つ、寂しさの一つかもしれませんもんね。
そうですよね。
あ、そうね、
だからもうおそらくね、今年その小学校卒業した、ね、皆さんはもう、ね、一生その、ね、記憶を残してですね、次のステップに行っていくのかなっていうふうにこう感慨深い、まあ、毎年のことなんですけどね、イベントだなっていうふうに思いましたね。
今年は桜が間に合わなかったと。
そうですね、ちょうど寒かったんで ね、
で
ようやく今頃になってね、
はい、
暖かくなって咲き始めましたけども、
はい、今度は入学式に向けて桜がお祝いしてくれる、ね、
そうですね、入学式には満開になるかもしれません ね、 ね、
そうですね、
はい、
小学校はそういう動きがあって、今リサーチのお話も伺って随分変わったんだなと私もお伺いして、
そうです、
ここ、ね、そうですね、
はいはい、
そして今日もう一つピックアップしてくださるのが、その幼稚園、お孫さんが卒園されたという、その幼稚園について、はい、今度は三田の本庄幼稚園が、
そうなんです、
はい、
これもね、3月の25日の記事、これも尾中が書いたんですが、42年の歴史にということで、この卒業式をもって、本庄幼稚園が、まあ、閉園になるという記事ですよね。あ、まあ、これはもう本当、もうこの三田に限ったことでないんですけど、まあ、ここのこう人口減、特に子どもたちが減ってるっていう中でですね、三田以外の、まあ、私も前北番にいてて、西脇市にもお邪魔したんですけどね、まあ、ここでもですね、学校、小学校の統合とかっていう話がやっぱり、あちこちで出てきてます。三田市で言いますと、まあ、今はまだ幼稚園の統合っていうことになってるんですが、おそらく、まあ、このままいきますとですね、まあ、小学校あるいは中学校を含めて統合という話が出てくると思います。まあ、そういった時にね、先ほど話しました通り、これやっぱり小学校というのはそれだけ思い出のある小学校なんでね、実は西脇市でその統合の問題があった時に、なかなかこのどっちにどこに作るのか、どこにこう校舎を置くのかも含めて、やっぱり住民の間でこう結構、まあ、いざこざではないんですけども、結構揉めてる、まあ、まだ決着は出てきてないんですけども、揉めてることがありましてね、やっぱりそれだけ思い入れの強いことなんで、
そうですね、
まあ、今後おそらく三田市もそういう方向に行くんであればですね、まあ、住民の声をちゃんと聞いて、で、いい方向にね、まあ、統合されていくのは仕方ない部分もあるかもしれませんけども、そこをしっかりやっていただきたいなと思いますし、まあ、私どもの使命としましてはですね、 やっぱりその皆さんのお声をですね、この紙面でもお届けするっていうことが使命かなと思ってますんで、ちょっと注意深く今後報道していきたいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。はい、今のはちょうど総局長の目線という感じで語っていただいたところですけれども、今は先ほどその桜がね、今年はちょっと遅めになっているので、入学式あたりに間に合うかな、そんな感じもしますけれども。
そうです ね、
ちょっと入学式のお話で先ほど打ち合わせでちょっと、
そうですね、入学式ね、またおそらくまた紙面の入学式のお話も出ると思うんですが、ちょっと入学式私興味というか今後のこともあるんで、一つだけご紹介しておきたいなと思うんです、皆さんご存知だと思うんですが、特に小学校上がるときにランドセルをね、皆さん買われると思うんですが、もうこれも必需品だというふうに思ってるんです。で、特に私も孫に、プレゼントしたんですけどもね。セイバンっていう会社があります、
コマーシャルでもおなじみです。
天使の羽でしたかね。
そうですね、
そのね、セイバンっていう会社が、実はこのランドセルのシェアの4分の1以上を占めてるっていう、トップメーカーなんです、で実はこのね、セイバンっていう会社は、この兵庫県辰野市に本社があります。
辰野市にあるんですか。
1919年創業ということですから、もう105年、
5年ですね、すごい歴史ですね。
すごい歴史あるんですね。今が4代目の社長、結構若い社長が、継がれてるんですけども、コマーシャルで出てましたね、
なんか歌のお兄さんがとっても、人気のある方が、
それでま
たセイバンという言葉を、覚えております。
皆さん、お知りになったと思うんですけども、表現にもそういう、トップメーカーがあるということをご紹介、
かなりのシェアを占めてるわけですね。
そうですね、25% を超えてるということですんで、またちょっといろいろ勉強しておきますけども、またそれにまつわる何かありましたら、また今度来た時に、お話したいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。配信番組になって初めての神戸新聞オンラインとなりました。4月1日の月曜日、今日ちょうど昨日放送を終えたハニー FM の A スタジオにお越しいただいて、次の時にはそうどうでしょうかね、もう新しい方のスタジオになっているかもしれません
そうですね、また楽しみにしていきます。
こちらこそよろしくお願いいたします。お話をお伺いしましたのは、神戸新聞北摂総局の総局長上田尾さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。